山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回は山梨大学燃料電池ナノ材料研究センターのセンター長、飯山明宏さんに2週にわたって詳しいお話を伺います。では飯山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では山梨大学の燃料電池ナノ材料センター、もう全国的にも知られているところだと思いますが、改めてご紹介をお願いできますか。
はい、まず燃料電池というものは、簡単に言いますと、水素を用いて電気を取り出すクリーンな発電機といえます。
はい、
この燃料電池に用いる触媒などの材料に関する研究を行ってきています。論文や特許などの実績や人員の数のような規模の点でですね、大学としては国内トップと言っていいレベルです。また世界的にもトップクラスの研究センターと言えます。
世界で見てもトップクラスの研究をしてらっしゃるということですが、ちなみに山梨大学ではいつから燃料電池の研究をしてらっしゃるんでしょうか。
はい、山梨大学では燃料電池の研究を1960年代から始めています。もう50年近く研究をしてきています。ナノ材料研究センター自体は2008年に国家プロジェクトを実施するために、国のお金と山梨県の多大な支援で設立をされました。燃料電池自動車や家庭用の燃料電池エネファームなどの普及を促進するための材料の研究を続けてきています。
では改めて簡単に燃料電池の仕組みを教えていただけますか。
はい、燃料電池の仕組みとしてはですね、まず燃料として水素を使います。その水素と空気中の酸素から水を作る反応をするときに電気が出てきます。それの電気を取り出すものです。排出されるのは水だけというすごくクリーンな発電機と言えます。
今ご紹介いただいた通り、排出されるのは水だけということで、とてもクリーンで環境に優しい発電機ということなんですね。さて、私たちの生活にも密接に関わっている、そんな燃料電池は自動車や家庭用としても使用されていますが、その他どういったところで使われているんでしょうか。
はい、燃料電池の使用例としては、日本では自動車や家庭用が多いんですけれども、世界中を見ると工場とか物流の倉庫ですね、そこで使うフォークリフトがありますけれども、アメリカなんかでは2万台を超える台数が燃料電池になっています。また中国やアメリカ、ヨーロッパなどでは都市の中のバスですね、それとか物流に使う大型のトラック、こういったものに1000台を超える規模で、使われています。であとは先ほどというかこの前終わりました北京オリンピックですね、中国の北京オリンピックの周辺でも使われています。またドイツなんかでは鉄道なんかにも使われ出してきています。でこのほか、電動のアシスト自転車ですね、これとか災害時に防災拠点で使うような非常用電源、こういったものもですね、有望な使い道ではないかと考えられておりまして、私たちも県内の企業さんたちと一緒に実用化に向けたプロトタイプなんかを作るなどの研究開発をしてきています。
世界で見ますと工場だったり鉄道だったり、それから被災地だったり、もうすでに様々な場所で活用されているんですね。さて、先ほどもありましたが、世界でも有数の研究をされているセンターですが、具体的にはどんな研究が進められているんですか。
はい、私たちのセンターで研究する内容は主に、燃料電池のその触媒とか高分子のですね、薄い膜とか そういった燃料電池に使われる材料がメインになっています、
はい、
でそうした新しい触媒や高分子の膜なんかを学生さんたちが自分で作って燃料電池に組み上げて、そして効率よく電気を生み出せるかどうか、あるいは長い時間作動しても性能が落ちないだろうかというようないろいろな性能を評価しています。で、それの結果をこう材料の構造や成分ですね、なんかにフィードバックをする研究をしています。でその評価をする装置はですね、30台ぐらいあって、この数はちょっとしたメーカー並みと言えます。でまた触媒やこういった高分子の材料を電子レベルで観察できるですね、非常にユニークな顕微鏡が揃っているというのも大きな特徴と言えると思います。学生さんたちはそれらの世界最先端の設備を使って、まあ、日々研究をしているわけです。
学生の皆さんは整った環境の中で研究を日々頑張ってらっしゃるということですが、やはり実用化においてはまだまだ課題っていうのはあるんでしょうか？
そうですね、実用化の課題はまだまだ多いというのが実情だと思います、
はい、
例えばコストですね。もっとその材料が安くならないといけません。まだまだ量産の規模が小さいので、安くならないという面が多分にあると思います。また燃料として使う水素ですね、これもどうやって安くしかも大量に安定してですね、多くの人たちに供給できるようにするのか、そういった供給するインフラの整備もですね、まだまだこれからというところですので、こういった整備も欠かせないというふうに考えています。
確かに普及をさせるためにはコスト面、安さっていうのは大事ですよね。
はい、
井山さん、燃料電池について今日は分かりやすくご説明いただきまして本当にありがとうございました。さて来週は燃料電池のこれからについて詳しいお話を伺います。井山さん、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ということで今回は山梨大学燃料電池ナノ材料研究センターについてセンター長の飯山明宏さんに詳しいお話を伺いました。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。